7月度の日蓮大聖人様のお講にあたりまして、参詣の皆様方には新人の真心を持ってご参詣をいただき、大変暑い中ありがたく存ずる次第であります。で、今月はですね、7月に、ずっとお話をさせていただいた、ご本尊様のですね、このお話が一応この終わったんですけども、一番最初の時、最初のが、9月に、このご本尊様の話を最初に、させていただいたんですけど、その最初のところでですね、ちょっと、この言い足りなかったことがありますので、一番大事な一番最初の1回目のお話をですね、もう一回させていただいて、それでその後に、今までご本尊様のことをずっと話してきた、それを改めてこのパンフレットに書き加えてですね、それで、この完成した形にして、皆さん方に改めて、このプリントして、お渡ししようというふうに、考えています。それから今申し上げたこの日蓮大聖人お見え様ご入仏ご安置というこのプリントですけれども、1週間ほど前に、この2年ぐらい、時間がかかりましたけれども、2年ぐらいの間には、だいぶ挫折して、全然、手つかずの状態の日にちがあったり、それから病院に入院したりという時間がありましたので、トータルして2年ぐらいかかったんですけども、実際には1年、半分ぐらいの時間がかかったのかなというふうに思ってるんですけども、1週間前ぐらいに、一応この全部ですね、このお見え様の姿が完成しまして、それで、この今このご本尊様の前に、こういう形でそのご安置しますっていうその姿を皆さん方に見ていただきたいと思いまして、それで、そのここにお供えしました、ご安置しました。で、このプリントに書いてあるように、8月の13日のお香の時にですね、入仏のご祈念を申し上げて、それで、そのあとずっとこうやってご安置をしていこうというふうに考えています。 ですから、このお回りが終わりましたら、もし時間が許せばですね、この下にお見えさんを下ろさせてもらって、それで、もうそういうことはもう二度とないと思いますけれども、皆さん方に全部見ていただいて、私は素人が作ったものですから、目を皿のようにして見てもらうとその どうなってんだっていうようなところがあらが見えると思いますけども、もう自分が今のできる限りのことで作りましたので、で、このプリントの最初のところにも書いておきましたけれども、入信してから現在までですね、退席時に参詣をされたことがある人、それから勝共寺にもお見えさんがありましたので、そのことをご記憶になっている方は違和感はないと思うんですけども、全くお見えさんを見たことがない人はですね、その違和感を抱いて偶像崇拝の方法ではないかということで誤解や不信を持つ方が出ると思いますので、このお見えさんがどういうものなのかということをこの基本的にこのかいつまんでこのプリントに書かせていただきました。ですからこれを読んでですね、また新たに私の方に尋ねたい点があればきちっと私の方に伝えていただいて、そしてまたそれを皆さん方にお答えしていきたいというふうに考えます。で、最後の方に書いておきましたけども、なかなかですね、こんだけの木のこの大きさの、まあ、お見えさんですから本来はこの軸のこの木の塊がこの必要なんですけども、なかなかですね、信者さんの何人かの方に声をかけたんですけども、なかなかその軸の木の塊、木の根っこのようなですね、木の塊がその手に入らないもので、将来的にはですね、退席時の大客殿のような大聖人様と日光聖人様のお見え様を2体ご本尊の左右にご安置して、できるだけ同じ材質で同じ大きさのこのものをですね、そのご安置して、それでこのここの三宝院のご保全にしたいというふうにその考えていますので、まあ、いつになるか分かりませんけども、そういう希望というか気持ちを持って、まあ、考えているところだということであります。で、このお見えさんもそうですけども、まあ、ここにも書きましたけども、私たちが読んでいる背負げのことも、それからお見えさんの薄摘みの衣白五条の袈裟という今の日蓮聖宗の僧侶が着ているところの柄がついた袈裟衣であるとか、色のついた差し抜き袴であるとか、そういうものをやめるべきだということをずっと私はこの言い続けてその来てるんですけども、僧侶の中にはですね、背負げのことにしてもですね、その袈裟衣のことにしてもですね、信者さんが混乱するようなことは言わない方がいい、やらない方がいいということを言う人がいるんですけど、私は信者さんが混乱するということは悩むということはもう最初から分かりきっていることなんですけども、でもそれでもきちっとですね、そのことをこの皆さん方にこの知ってもらわなきゃいけないというふうに私は考えている、このいるんですね。信者さんが迷うから自分が背負げを読んでも信者さんには読ませないというその僧侶もいますけども、私はそれは間違ったことじゃないかなというふうに思っています。で、昇進会として背負げを読めとか、昇進会として柄門の袈裟衣を着ちゃいけないとかいう決まり事じゃなくて、一人一人がそのことをそのやることができるかどうかということが大事なことだと思うんですよね。私はここ三宝院の信者さんにもその読んだ方がいいですよ、一緒に読みましょうということは言いますけども、信者さんが家庭で読んでるかどうかまで私はチェックする気持ちはないんですよね。それはその人自身が信仰者として考えるべきことであって、その読むか読まないかをそのチェックして歩くということが その決して信仰の上でその正しいことだとはその思わないんですよね。決まりがこうなってるから読むんだじゃなくて、読む意義というものが何なのかということを考えて、この読むということがその大事なことだと。今朝衣も昇進会としてどうこうじゃなくて、一人一人がこれは着る意味がないというふうに考えれば脱げばいいことなわけですから、何も、もう着たくて着たくてうずうずしてるのに、会が着ちゃいけないって言ってるから我慢してるっていうんじゃ、その何の意味もないっていうことになりますので、そのことをですね、私は今までもそうやってきましたけども、これからもそういうふうに皆さん方をそういう意味で悩ませるかもわかんないんですけども、本来の姿はこうじゃないかと。そして自分が実行できることは、その大聖人の時代に、その立ち返る努力をしていかなきゃいけないんじゃないかというふうに考えますので、皆さん方のですね、この正直な気持ちをですね、いつでも私の方に、この訴えていただきたいというふうに考えます。で、これをまだも、今手元に持ってない人もいるか分かりませんけども、一応またですね、最初からちょっとずつ読んで、お話をしていきたいと思います。一番ご本尊様の中央ですね、一番、南明法蓮華経、法華経に説かれる一切主上成仏の要となる法は、妙法蓮華経の語字で、法華経の中には、南妙法蓮華経の七字のお題目はありません。日蓮大聖人も御書の中で、五字七字の題目との表現をされています。しかし、本尊中央には、南妙法蓮華経と七字の題目が示されているということは、南無は奇へ奇妙、自分の命をかけて自分の命として妙法蓮華経の法を信じますという意味が込められての南妙法蓮華経であります。つまり仏の側に立てば仏としてもう悟っているわけですから、南無はいらないことになります。しかし本尊の一番中心の根本に南妙法蓮華経と示されるということは、一切主上の成仏のために一切主上の側に立って本尊が表されているということであります。同様に私たちが唱える南妙法蓮華経のお題目も、本尊に示された南妙法蓮華経と同じ意味であります。日蓮大聖人も自分が書かれた南妙法蓮華経の本尊に南妙法蓮華経のお題目を弟子ご信者と共に手を合わせ法華経の行者として唱えたのであります。ご本尊の南妙法蓮華経の題目は、一般的な漢字の書体と違って、南妙法蓮華経7文字の中の法の字体だけ変化させず、法を中心に法以外の文字は字の一部を長く左右に伸ばしています。この姿がひげに見えることから、昔からヒゲ題目と呼ばれてきましたが、ご本尊の四隅の東西南北主語を表す四天王と、精神世界を表す不動明王、愛禅明王が表記されていることを考えると、神羅万象の中心根本の南妙法蓮華経の法を光の光源として中心に表し、神羅万象北海に平等に光が拡散し及ぶ姿、一切主上成仏の姿を、光線力の姿を表しているのであります。形態だけを表現しているヒゲ題目ではなく、法の功徳が神羅万象にあまねく及ぶ意味を表現した光題目がの表現が適切であると思いますということですね。それから、妙法蓮華経の妙というのは、不思議ということの意味でありますけれども、迷いの心、悪い心の元本の無明という、この命に備わっていて、 取り除くことも断じ尽くすこともできない暗黒の心というものが、この私たち凡夫の命の中にみんなこの備わっていると。仏の命にもその元本の無明というその暗闇というものの命というものがこの備わっていると。でそれを捨てることのできない凡夫でも、その元本の無明を抱いたまま成仏することができるということを説いた唯一の不思議な法が法華経には説かれてあるという意味で、妙不思議というふうにこの言うわけであります。我々のような凡夫が仏になるということは、全く法華経以前の教えには説かれていない。悪い心や迷いの心を断じ尽くしたら、退治し尽くしたら仏になれますよということを法華経以前の経典には説いているんですけども、法華経はその元本の無明を抱えたまんま仏になれるということでなければ、私たちに本当の救いや本当の成仏の道というものが得られるということはありえないんだということを、この正面から説いたのがこの法華経の教えということなんですね。だからそのことをこの妙不思議というふうにこの言われて、その不思議をこの示したところの法だから妙法というふうにこの言うわけであります。蓮華はその原因と結果という、その私たちの命、原因の中に結果があり、結果の中にその原因があるという、その因果具足のその命というもののあり方というもの、それがずっとつながって、その永遠常住の命というものがそのあるんだということを、この蓮華の花を通して、この仏は妙法というものはこういうもんなんだよということをこの説明したということなんですね。そのことが説いてあるお経だから妙法蓮華経というふうにこの言われるわけです。つまり妙法蓮華経は私たちの命というものをのそのものをこの説いているところのこの教えだということなんですね。だから妙法蓮華経は五大というふうにこの言いますけども、妙法蓮華経妙法蓮華経は治水か地水火風空を五大というふうに言いますけども、妙は空、法は風、蓮は火、下は水、経は地というふうにこの表して、五大種、一般には五大と言いますけども、五大種ということは物の命というものの五大元素というものが、仏法ではこの地水火風空で全ての命というものは、この地水火風空の配合が変わることによって、で人間に生まれてきたり動物に生まれてきたり植物に生まれてきたりこのするんだと。だけど基本的にこの五体というものから外れる命というものはないんだということなんですね。でこの五体が妙法蓮華経だということは、私たちの命というもののその五元素の一番の根本を妙法蓮華経というものは表しているんだと。つまり森羅万象全部の命というものがその五大というものに全部この連なっていると。そして私たちの一人のこの命もみんなその根本であるところのその五大というものにその関わっていると、つながっているということなんですね。つまり全ての命の本質も、私たち一人一人の虫一匹の命の存在も全部この地水火風空というものからかけ離れることなくこの存在しているんだと。つまり私たちの命というものの根源を妙法蓮華経というふうにしてこの示されているということなんですね。ですからその5つの五元素のが種になってますから、それを五大種というふうにこの仏法ではこの表現されてこのいるわけなんですね。それがこのご本尊様の一番中心にこの説かれているということなんですね。ですから仏は みんなこの妙法蓮華経の法というものを悟って仏になることができたんだと。だから我々も仏になりたいと思ったならば、仏と同じようにこの妙法蓮華経の法というものを悟るということ、それは学問的に悟るんじゃなくて、信ずるということによって悟ることができるということなんです。信ずるということが大事だということはそういうことなんです。どんなに頭が悪くてボンクラであっても、信ずるというそのことが、仏のその言葉を信ずるということができること、できれば必ず私たちの命というものはこの妙法蓮華経の法というものを本質として、その自分たちの命の存在があるんだということが必ず分かるはずだと。全部の命というものがここにつながっているということは、ここには仏の命もつながっているということなんだ。みんなに仏の命っていうものが備わってるんだということが、この妙法蓮華経の法というものを示されているわけなんですね。他の宗教はみんな阿弥陀如来とか大日如来とか薬師如来とか観音菩薩とか、そういうものを本尊に拝んでます。だけどそんなものをどんだけ拝んでも、私たちの命、仏の中身が妙法蓮華経だっていうところに、この気づくということは誰もできません。だから大聖人様は、その仏を本尊に拝むんじゃなくて、仏が悟った中身を拝まなきゃいけないんだと。仏が悟った中身は、この神羅万象すべての仏の一番の中身は、南妙法蓮華経、妙法蓮華経なんだと。だから、私たちがこの妙法蓮華経のを信ずることによって、連なることによって、私たちも一切の仏と同じように仏になることができるんだということが大聖人様の教えなんですね。だからご本尊様には南無をつけて、この妙法蓮華経を自分の命として信ずるということ、そこが信仰の根本なんですよというふうに、仏の側の妙法蓮華経じゃなくて、衆生の側から見て妙法蓮華経を命として信ずるという、南妙法蓮華経っていうふうに、我々の衆生の側に立って南妙法蓮華経っていうご本尊に書かれてあるわけですね。仏はもう悟ってますから、このご本尊が仏の側に立って書けば、南無なしで妙法蓮華経で十分なんです。だけど私たちにこうやって成仏するんですよっていうふうに、私たちの方に投げかけた形でこのご本尊様は表されていると。だから南妙法蓮華経なんだということなんですね。そこがこのご本尊様の中央の南妙法蓮華経のこの意味ということが、この、示されているということなんですよね。だからこの五代、この前も説明しましたけども、麻原の法華経の人たちがですね、この弘安2年、麻原の法難がこの一番ピークの、一番この幕府が大聖人様の信仰をしている人間を、その信者狩りをして根絶やしにしようというふうに考えて、麻原の農民がよその田んぼのこの稲刈りをこのしたと、盗人のように稲刈りをしたということの、その冤罪で、その麻原からですね、その鎌倉まで歩かせて、それで鎌倉幕府にこの連れて行って、そして牢屋に入れたわけですよね。でそれが麻原の法難というものの一番のこのピークのこの状態なんですけども、もう死を覚悟しなきゃいけない時に、大聖人様はそのことを身延で、その聞かれてですね、梅雨を大海にあつらえ、塵を大地にうずむと思えというふうに、死を覚悟しなければならない、麻原の農民の人たちはまだ死んではいませんけども、その死を覚悟しなきゃいけないような状況にこの立ち入った時に、日蓮大聖人様は梅雨を大海にあつらえ、塵を大地にうずむと思えというふうに、この手紙を書かれているわけなんですね。これは要するに、五代 妙法蓮華経の黒板に書くと小さいですけど、この妙法蓮華経の大会から私たちの命っていうものは縁あって生まれてきたところの一滴のこの露のようなもの、この一塵のこの空気に舞ってるような目に見えないような塵のような、そういう存在のこの命なんだと。だけどもこの一滴の水滴のような私たちの命っていうものには、みんなこの大海から生まれたところの大海の五代っていうものがみんなこの一滴の中に凝縮されて収まってるんだと。つまり私たちの一滴の命もこの五代の大海のこの命もですね、実は同じなんだということなんですね。亡くなるということはこの大海の命というものに戻るということなんだと。梅雨を大海にあつらえということは、この一つ梅雨のこの命というものがもし結果的に亡くなったとしても、この大海に戻っていくということなんだと。そしてこの妙法蓮華経の生き方をした法華経の行者として生きたその命というものは、ここにみんなまた大海の命というものに妙法蓮華経の縁を結ぶということができるんだということを、この大聖人様はこの言われているわけなんです。死んだらおしまいじゃなくて、命というものはなくなっても永遠なんだということを、この大聖人様は阿佐良の農民にその手紙として声をかけてこのいらっしゃるということなんですね。つまりそのことをこの私たちはこの信仰の中において、この自分の命っていうものをこの妙法蓮華経っていうものと向き合うことによって、自分の命っていうものはどういうもんなのか、私たちの命っていうものがどういうもんなのかということを説いている教えっていうのは、この妙法蓮華経の方しかないんです。さっき言ったように、どんだけ阿弥陀如来におすがりしても、観音におすがりしても、大日如来におすがりしても、私たちの命っていうものの本質が何なのかということを説いてくれている教えはないんです。だから大聖人様はこのことを久遠願成本人妙の一年三千の法だというふうにこの説かれているわけなんです。今言った久遠願成本人妙一年三千っていうのは、言い換えればこのことを言っているわけです。このことを言っているわけです。私たちの命っていうものの本質っていうものは、久遠願成本人妙一年三千と言葉は違うけれども、このことを言っているんだと。この大海から抽出された一滴の私たちの命がまた大海に戻る、その永遠常住の命っていうものの営みっていうものを、私たちはこの自分たちの命として考えていかなきゃいけないということ、これがこの大聖人様のこの教えなんだということなんですね。それを阿佐良のこの農民の人に先んじて、大聖人様は法華経の行者として阿佐良の法難の前に辰の口の法難として、大聖人様は自ら自分に仏の自覚としてそのことを経験されたわけなんです。だけどいつも言うように、仏の目標は一切修行成仏ですから、自分だけ仏になればいいっていうのが仏様のこの世の中に生まれてきた目的じゃないわけですね。一切修行に自分が悟ったことを同じように悟ってもらいたいと。それをしなかったら、要するに仏のこの使命や責任というものは果たされないということなんです。例えば学校の先生が、生徒がいなかったら教えられないわけだ。私は先生ですって言っても、生徒が誰もいなかったら先生ですっていう資格はないわけですよね。自分の持っている知識を生徒に教えてこそ先生なわけです。仏は先生ですから。だからそのことを教えて、その生徒がやがて先生にならなきゃいけないわけです。ね？生徒は絶対に先生を追い抜いちゃいけないぞという先生じゃ困るわけです。それを乗り越えて自分より立派になってってくれよっていう先生じゃなかったら本当の先生とは言えないわけですよね。だから阿弥陀如来や大日如来や薬師如来っていうのは、それを超えちゃいけないっていう仏なんです。それじゃ何の意味もないわけです。だから大聖人様はそのことを この私たち史上というものにこの伝える、それには辰の口の方難だけでは自分の仏の自覚、自分の成仏だけで終わっちゃいますから。だから大聖人様はこのご本尊様を表し始めたところの辰の口の方難を契機にしてご本尊様を表し始めたんですけれども、佐渡へ行ってご本尊様、今のご本尊様の姿に準ずるようなその正式なご本尊様を表した時に、大聖人様自身が未だこの本尊の心あらずということを肝心の本尊賞の送り状の中において大聖人様は説かれているわけなんです。ご本尊様を表しといてこのご本尊様の心はまだ表していないと。じゃあご本尊様の心って何ですかって言ったら、要するに阿佐羅の法難におけるところの指定以下、つまり一切の修行が自分と同じように仏の自覚というものが得られる時点において初めてこのご本尊様の心というものがそこに現れたということになるわけですね。ですから大聖人様の仏の自覚と、それから指定のこの南無法蓮華経を共有するところのその存在という指定一家、大聖人様の忍法一家と、この弟子との指定一家というこの二つが一つになって初めてこのご本尊様のこの中身ということになるわけなんですね。それが信仰の上で大事なことなんです。で今日は話しませんけども、そのこのご本尊様のことの後のところで弘安2年の辰の口のこの法難の時点でご本尊様の大聖人様のこの自分の名前の書き方のこの花王というサインが変わっていきます。それからご本尊様の内容のこの姿が変わっていきます。そこに要するにそのターニングポイントは何かといえば、この辰の口の法難、辰の口の法難を契機にしてご本尊様の内容がガラッと変わって、そしてご本尊様の内容がそこで定着する。前半のご本尊様と後半のご本尊様はそこが要するに分岐点になってその姿が変わっていくということは、そのことをこの意味しているんだということがこの言えるわけなんですね。それから2番目は、その今日最初にお話したところのお見えさんの話とも関係するんですけれども、1の南無法蓮華経と2の日蓮によって法と忍との一家、忍法一家、人と法の一体不二、法華経の行者としての成仏の姿を示しています。つまり先ほど言ったところの大聖人様は辰の口の法難において法華経の行者、末法における唯一の法華経の行者としての自覚を持つ、俺が今日から仏になったんだっていうんじゃなくて、大聖人様は法華経の行者として生きる姿が仏なんだということなんです。法華経を身で読むということが仏としての姿なんだと。どんなに危ない思いをして、どんなに食うものがなくて、どんなに着るものがなくて、みすぼらしい状態であっても、それが法華経の行者としての生きる姿であれば、それが仏なんだというふうに大聖人様は仏の自覚をこのされるわけですね。そこで忍法一家、法と忍というものが一体になった、その自分の命というものをそこでこの大聖人様はこの感じるわけですよね。そして今言ったところの辰の口の法難でおけるところの阿佐羅の法難におけるところのこの指定一家、忍法一家と指定一家、表現言葉は違いますけれども、忍法一家は大聖人様が法華経の行者として生きたところの南無法蓮華経と日蓮の生き方というものが一つになったということですよね。ご本尊様に南無法蓮華経日蓮というふうに書いてあるのは、この忍法一家の仏の姿というものを一番中心に大きい文字でもってその書き抜かれているということになります。そして指定一家というのは、阿佐羅の農民と アツアラの農民と大商人という関係に思いますけれども、大商人様の生きた生き方、修行、勉強、人生経験、いろんなこのそれまでの大商人の生涯っていうのがありますね。法難にあったということもそうです。だけども弟子であるところのアツアラの農民はこの信仰に入って1年とか2年とか、まだ初心のこの人なんです。初心といっても、このアツアラの農民に着服したアツアラの先達の人たちっていうのは、この法華経の信仰をするということは命に及ぶ難というものを突き抜いて、この信仰というものを貫いていかなきゃいけないんだっていう本当の釈服をした人なんです。本当の釈服をされた人なんです。この信心をしたらお金が儲かる、病気が治るっていう釈服を受けた人じゃないんです。本当の釈服を受けた人、本当の妙法の縁を受けた人なんです。だから入信して1年とか2年でのその信仰の浅い人であっても、それだけの信仰を貫かれたっていう人は本当の釈服を受けた人だからっていうことなんです。そのアツアラの農民の姿を見て、大聖人様はこれほど信心に浅い人が、日蓮が今まで伊豆伊東に流されて、辰の口で殺されそうになって佐渡へ流されて、そしてその建長5年4月28日までの16年間もの長い修行をして、この南妙法蓮華経に巡り合って、そして今までずっと信仰してきて、そしてその日蓮のその生涯の一番根本になる南妙法蓮華経の心を、入信して1、2年のこのアツアラの農民というものが、日蓮と同じ南妙法蓮華経の心を持っていると。南妙法蓮華経の心っていう点においては日蓮と同じだ。全然それまでの経歴が違うんです。経歴が違うのに一緒だと。この南妙法蓮華経の仏の命っていうものは、全ての命、全てのこの生命のこの命っていうものに共通するもんなんだということで、この阿佐良の法難を通して日蓮大聖人様は一切修行の成仏ということをその確認されたわけです。この南妙法蓮華経の法というものは、自分のような長いこの修行の年月というものを経なくても、南妙法蓮華経を信ずるということによって同じ南妙法蓮華経の心を得るということができるんだということを確認されたのが、この指定一家ということなんです。だから指定一家も忍法一家と同じなんです。成仏っていうのは忍法一家ということですよね。成仏っていうことは仏になるということは、南妙法蓮華経と一体になるということですから、同じことですよね。師も南妙法蓮華経、弟子も南妙法蓮華経ということになれば、指定一家という言葉は違いますけども、指定一家も忍法一家と同じだということです。同じですね、成仏っていうことは忍法一家じゃなきゃ成仏できないっていうことです。私たちの生き方や心や価値観や目的観というものが同じ南妙法蓮華経っていうものでなければ仏にはなれないと。信ずるということはそういうことだということになりますね。だから忍法一家、指定一家、同じこと、同じこの成仏ということをこの表す文字は違いますけれども、同じ意味をこのされているということなんですね。だから要するに、この階段の本尊と言われている本尊は、この阿佐良の法難を契機にして表された本尊だというふうに言われているんです。今大石寺は自分のところに階段の本尊があるから、大石寺はその階段の本尊があるところが正しいところだというふうに言ってますけども、大石寺には阿佐良の法難の指定一家の精神というものは一切ありません。ご本尊というものはあっても、そのご本尊の中身は大石寺にはありません。だから私たちは大石寺は間違ってるんだということをこの訴え続けてこのいるわけなんですよね。物があれば心があるというふうに思い込んでますけども、物はあっても心はないというような、そういう状況にこの大石寺は陥ってこのしまってるんだと いうことなんですね。だからそういう意味でこの南無法蓮華経日蓮いうこのご本尊様の中央のこの姿、そしてお見え様はこの日蓮というものを要するにこの姿に表して、この南無法蓮華経日蓮という忍法一家の姿というものをより強く私たちがこの意識することができるようにということで、日光上人日目上人の時代からお見え様をご本尊様の前にこのご安置するということをこのされてきたわけなんですね。ですからそういう意味でこの私たちはこの信仰というものを考えたときに、私たち自身も南無法蓮華経を自分というものの生き方、法と自分というものが一体化できるような、そういう法華経の行者としての生き方というものを、この南無法蓮華経日蓮という忍法一家は大聖人様だけのことじゃなくて、私たち自身に置き換えてこの信仰というものを捉えていかなきゃいけないということなんですね。そのことをこのよく考えてもらいたいということなんですね。第5版辰の口法難において法華経の行者として忍法一家し、成仏の手本を示し、末法の本仏の自覚を持たれた日蓮大聖人が常住に生きてこのご本尊を表しているという意味であります。現実には日蓮大聖人は生存していませんので、時代時代の漢図が日蓮大聖人に代わって本尊を表している、日蓮大聖人自身が書かれた本尊は当然日蓮と花王だけですので、日蓮大聖人なきあと日光聖人がこの在五藩と書かれるようになったのでありますね。まあ皆さん方もそういうふうに考えている人がいるかわかんないんですけども、クオンガンジョっていうと、クオンガンジョっていうと三千人伝号とか五百人伝号よりもこの昔だというふうにその考えるその教え方をその今まで皆さん方もこのずっとされてきたと思うんです。だけどクオンガンジョっていうのはその三千人伝号より五百人伝号よりもっと昔なんだと、ここがクオンガンジョだっていうふうにその言える地点っていうものはないんですよね。ここが一番古いんだって言ったら、いや俺はもっとそれより古いんだっていう人間が出たら何の意味もないわけですよね。つまりクオンガンジョっていうのはですね、前も皆さん方に説明しましたけども、数字で言えばゼロみたいなものなんです。つまりそのゼロっていうものはマイナスにもプラスにも一番中心になるものですよね、ゼロっていうものは。だから永遠の過去にも永遠の未来にもゼロっていうものが出発になって、また終点にもなるということになります。だから永遠っていうことを無始無終って言いますよね。終わりでもなければ始まりでもない。ゼロっていうのはまさしく終わりでもなければ始まりでもないというところなんです。つまり時間空間の一番の基軸になるものがゼロということなんです。クオンガンジョということは、この時間というものの永遠の過去にこの行く、その時間的な過去じゃなくて、基軸になるところの中心ということなんですね。中心。つまり、私たちの永遠常住の命というものには、要するに、長い過去や長い未来ということよりも、その一番の基盤になっているところの中心のその存在というものが、この一番重要なんです。ですから大聖人は五百人伝号や三千人伝号よりも昔から人類がいなかった、地球がなかった時よりも なかった時でも仏としてずっと存在してそのいたんだということを平気で言う人がいます。日本というものがなかった時から日本語を喋ってたみたいなことをこの言う人がいるんですけど、そんなことありえないわけです。人間がいないのに仏様だけがいて喋ってるっておかしいわけです。そんなありえないことですよね。だから人間が生まれてきて仏が生まれて、その生まれてきたということで十分なわけです。つまりクオンガンジョから仏だったんじゃなくて、クオンガンジョの法を私たち修行に説いてくれたから、クオンガンジョの仏っていうふうにこの言うわけなんです。 それが大聖人様の存在なんだということなんですね。だから本当に時間というものを追っかけていくんじゃなくて、本当の根本の法というものを一番最初にこの説いてくれた、先ほど言ったように一切の仏が悟った法というものが妙法蓮華経なんだということを初めて説いてくれたのがこの日蓮大聖人様だから、久遠願女本人妙の一念三千の法を説いたところのこの仏様が日蓮だということをこの言うわけなんですね。だから そのご本尊、このその大聖人様がこの南無法蓮華経の永遠成就の法とともにこの存在しているということで、日蓮在五飯、日蓮は常にここにあってこの妙法蓮華経の法というものを説いているんですよということを言うわけです。だからお絵式に仏は成就不滅で不滅の滅だというふうに言いますけども、今大聖人いないでしょ。現実大聖人いないんですよ。現実に大聖人がいないのに不滅の滅だ不滅の滅だって言い続けてますけども、本当にいないんですよ。いないからバカみたいに池田大作が私が大聖人の生まれ変わりだなんてバカみたいのが出てくるわけです。でお前は大聖人、お前なんか大聖人の生まれ変わりじゃないんだぞって本当に大聖人が言ってくれたら、その否定してくれる人が出てくるはずなんだけど、言いたい放題の人間がその世の中で混乱を招いてるわけですよね。安倍日健さんにしても今の日健さんは日蓮大聖人のそのものなんだというふうに大石寺の人は言うわけですよね。と安倍日健さんは安倍日健さんで、大聖人は大聖人なんだよ。そんな大聖人が何人もいるわけないんです。鎌倉時代の大聖人はもう大聖人一人なんです。日光聖人、日光聖人で一人なんです。日目聖人、日目聖人で一人なの。不思議なのは、みんな大聖人の生まれ変わりだって言って、私は日光聖人の生まれ変わりだ、私は日目聖人の生まれ変わりだっていう人は一人もいないわけです。みんな大聖人になりたがるわけです。そんなバカな話はないわけですよね。だからそういうように大聖人は大聖人だけなんです。南無法蓮華経の法として、私たちに常に寄り添って、この法というものをこの解き続けてくれているのが、この大聖人様のこの存在であるというふうに考えたときに、久遠願女本人妙の法として大聖人様は永遠成就不滅の滅だということは言えますけれども、大聖人が常にいつも生きてらっしゃるということはありえないということがこの言えるわけなんですね。在五飯ということはそういうことをこの意味してるんだということですね。日蓮大聖人、日光聖人、日目聖人を三祖とする日蓮召集以外の日蓮集計宗派は、日光聖人と同様に在五飯と最初は書いていましたけれども、徐々に43の部分を23の位置に持ってきて、本尊を書いた人の署名とすることが常態化していきます。それぞれの宗派の漢図は、海南四角度湘南数知れずの法華経新読の法華経の行者日蓮大聖人忍法一家の生き方をしていないわけですから、本尊中央に南無法蓮華経誰々と書くに値しないのであります。日蓮在五飯は日蓮大聖人滅後、日光聖人が日蓮大聖人の法を根本とした教えを踏まえて表した日蓮召集の本尊の独自の姿です。日蓮召集の本尊だけが日蓮在五飯というふうに書いてある。他の南無法蓮華経日蓮系のこの本尊はみんな南無法蓮華経誰々って自分のサインだと思い込んでるということなんですね。それじゃ忍法一家にはならないということになります。ですからそこが、日光聖人がこの本尊の日蓮在五飯という書き方をずっと守られて今日まで至っているというところのこの意味なんだと。で、今日蓮召集は南無法蓮華経日蓮在五飯と本尊には書いてますけども、私が日蓮の生まれ変わりだっていう日健さんやそういう人たちが現れるということは、南無法蓮華経日蓮在五飯って書いていながらそれを否定しているということになっちゃうわけですね。だからそれじゃ意味がないということになってくるということなんですね。 それから四隅の大地獄天の東方世界の東方世界の死後の前人、神はキリスト教、ユダヤ教、イスラム教や神道が主張する天地創造ではなく、仏教ではあくまでも仏を手助けする立場の存在です。仏が本地で神が垂薬、仏が衆生を救うために仮の姿を借りて世の中にこの現れているんだということなんですね。で、ご本尊様は右側が上座で、左側が下座ということで、最初お皆さん方に説明しました。ですから必ず向かって右側を先に書いて、そして左側、南無法蓮華経を中心に右側を最初に書いて、左側をこの序列の2番目の人を書いていくということになるんですね。だから南無法蓮華経が中心ですから、だから1番目に多宝如来を書いて、2番目に向かって左側に釈迦如来を書くと。釈迦如来の方が上だろうというふうに世間の人は考えますけども、南無法蓮華経が中心だから、南無法蓮華経の証明物の多宝如来が一番に来るということになります。そしてお釈迦さんはこの法華経で初めてこの法華経を解き始めたわけですから、これ二番目に来ると。つまりお釈迦さんよりも多宝如来のが昔の過去において南無法蓮華経の縁というものを深く持ってたということになります。でも多宝如来が偉いとか釈迦如来が偉いんじゃなくて、多宝如来が悟った南無法蓮華経、釈迦如来が悟った南無法蓮華経が根本の中心ですよっていうのが本尊の姿っていうことなんですね。そうやって考えると、この四天王もこの最初の4番、5番、6番、7番というふうに書いて、4番のこのところは大地獄天で、その東ですね。それから5番は大毘沙門天で、北ですね。それから6番は大地獄天で西、そして7番は大増長天で南ということになります。そうするとこの法華経というものを中心にしたときには、太陽の昇るところの東が一番上ということになります。北はこの世の中の一番この上の方の北ということで、こっちが上ということになります。北と南で、要するに北が上で南が下、東が上で西が、太陽が沈む方でこの下というふうに、この東西南北がこの本尊の隅に書かれているということなんです。東は永遠にこの東、西は永遠に西、北は永遠に北、南は永遠に南ということですから、この神羅万象を東西南北でこの表現している。私たちの家のご本尊様は縦何十センチ、横何十センチって小さいこの本尊ですけども、この本尊の中に神羅万象のすべてが凝縮して表されていると。その中心が南無法蓮華経ということなんです。そしてさっき言ったところの髭大目ということは、この南無法蓮華経を光の源として、東西南北神羅万象にこの光っていうものが360度円形に全部拡散して、この一切の神羅万象にこの南無法蓮華経の法の光っていうものが行き渡る姿というものをこのご本尊様は表しているということなんですね。で、このご本尊は大きいから立派だなとか、ここのご本尊は小さいからあんまりだなとかいうような問題じゃないわけです。昔のご本尊はみんな大きいですけども、それはみんな個人個人の家っていうものは貧しくて、地べたに御座を敷いて生活しているような、そういうその生活っていうものが普通だったわけですね。そこで寝て食べて仕事をしてというような、そういう生活ぶりの この人たちでご本尊様をご安置するということが、このできないような仏間を持てないような人たちっていうものがいっぱいいたわけです。だからそういう仏間が持てるようなその屋敷のこのその地域中心の人たちのところに大乗人様はご本尊様を送って、そしてその100人でも200人でも座れるようなそういう座敷を持っているようなところにご本尊様をご安置して、誰でも遠くからでも拝めるようなそれだけの大きさのご本尊様を、そのたくさんの紙をこの貼りつないでもってそのご本尊様を書かれたわけなんですね。ですから当然大聖人様の時代のご本尊は大きいご本尊にこのなっているということなんですね。だから今の皆さん方のお家にあるようなご本尊様っていうのは昔のご本尊にはないわけなんです。ないわけなんですね。お守りご本尊様でもすごく大きい。佐々木小次郎みたいにこの背中にその刀をこうやって、なんていうんですか、こう祝えて歩くほどのご本尊様も、それだけ長いそのご本尊様でお守りご本尊というふうにこのされていた。お守りご本尊は今、その昔で言えば道中ご本尊ということですよね。泊まったところにご本尊をかけてその権行するという形のこの本尊が、その今でいうお守りご本尊、昔は道中ご本尊というふうにこの言ったわけなんですよね。ですからそういう意味で私たちの家のご本尊様は大きい小さいじゃなくて、そのご本尊様の中にさっき言ったところのこの五代の大海の森羅万象の命というものの、その一番源になっているところの全ての命のつながりっていうものを表したところの、その存在がこのご本尊様に表されているんだね。だからそのことをこの私たちはこのご本尊様にこの向かうたびにそのことを考えていかなきゃいけないということが言えるわけなんですね。一番最初の五代ということをですね、この皆さん方に、最初のところでお話をするということができなかったので、そのことをですね、この話をさせていただきました。それから左右の8番と9番のところに、8番は不動明王、9番は愛染明王というのがインドの文字でもって一文字でその書かれています。8番は不動明王、9番は愛染明王ということで、これを真言宗の人たちは、一連は真言の修行も出家した時にしたので、真言の流れを組んでこのご本尊にその真言宗が用いるところの文字をその書いてるじゃないかということをその批判指摘する人たちがこのいるんですけれども、確かに大聖人様は真言の修行もこのしていて、真言の血脈もその修行の中で受けています。だけども不動明王は皆さん方がご存知のように、なんか法善寺横丁の水かけ不動とかいうのがありますよね。剣を持ってこんななってやってる、不動明王、それ真言宗が本尊として拝んでます。で、大日如来の命を受けて、または大日如来の化身として仏道修行をこの妨げるこの障害煩悩を打ち破るこの明王でもって、決して動揺しないので不動だというふうにこの名前がついていると。だからみんな真言宗の人は不動明王を本尊として拝んでるわけです。だけど大聖人様は、不動明王は生死即涅槃、つまりそういう不動明王に自分の迷いというものを打ち払ってもらうというような、不動明王というものはありえないことなんだと。教える法華経の教えというものはそういう教えじゃないんだと。つまり日蓮大聖人は真言宗と全く違う主上の個心に備わっている南明法蓮華経の仏性の働きとして、生死即涅槃ということをこの不動明王を表す文字によってそのことを表現している。つまり生き死にの 中において仏の命っていうものの仏の生き方っていうものが備わってるんだと。我々凡夫の生き死にの生き方の中に実は仏の命っていうものが備わってるんだと。そういう迷いっていうものを不動明王に払ってもらうような、そういうような法華経の教えとは違うんだというふうに、真言宗の不動明王に対する信仰というものを否定するためにご本尊様に不動明王を表しているということなんです。愛禅明王も同じように煩悩即菩提、一切衆生の限りない迷いの煩悩の中に仏の命というものが備わるという意味で大聖人様はご本尊様に表している。真言宗ではやはりこの愛禅明王を大日如来または金剛愛菩薩、金剛菩薩を本地とするところの明王であるということで、愛欲頓然の衆生の煩悩を浄化させ下脱させるというのがこの愛禅明王というものを拝むところの真言宗の考え方なんですけれども、愛欲頓然、つまり人間の命ってものは愛とか欲とか貧しさとかそういうもののこの命っていうものにこの染まっているもんなんだと。それをこの愛禅明王っていうものはこの浄化させて、その染まっているものをこの抜けさせてくれるっていうのが愛禅明王だということで、真言宗は愛禅明王本尊として一生懸命この拝むわけなんですけれども、大聖人様は地獄ガキ畜生修羅のみんな十戒の命っていうものを持ってるんだから、だから十戒の命っていうものにこの染まっているものを何か抜けさせてくれるようなその仏や明王っていうものがいるわけじゃないんだと。それを抱えたまんま仏になるということができなければ、それは真実正しい教えとは言えないんだということで、煩悩即菩提、真言宗のそういう考え方というものを否定して、愛禅明王というものはそういうものを抱えたまんま仏になるということができる、煩悩即菩提としてこの愛禅明王をご本尊様にこの示されているということなんですね。全く真言宗のその本尊として拝む不動明王や愛禅明王の意味というものとは大聖人様は全然違う、真言宗のそれは間違ってるぞということがこのご本尊様の姿にこの示されているということなんですね。ですからいろんなこのご本尊様を見て他宗の人たちがこうじゃないかああじゃないかっていうふうにこの言われることがあるかもわかりませんけれども、ぜひそのことをですね、この正しく認識してこの信仰してもらいたいというふうに思うんですね。